食べる力が強くなる30の言葉。その1、ボッと食べるな。命をかけて食べよう。食事をするときボッと食べていませんか。それは良くありません。食事をするときは命をかけて食べてください。命をかけて食べるなんて大げさだと思ったなら、いえ、大げさではありません。それは食べる側の都合です。食べる側の都合を考えてみてください。目の前にある食べ物は突然現れたわけではありません。その食べ物が出来るまでに命を落とした存在があります。牛肉であり、豚肉であり、豚肉であり、刺身であり、魚であり、パンであり、コーヒーであり、コーヒー豆です。植物が命はないように思い出すのが怖いです。植物の動物と同様、命が宿った存在です。未来、それから最後に書き換えました。書き換えたものは、分解され、加工され、運送されました。命を落とした存在がいた結果、今あなたの目の前にあります。命を落とした存在のものになってください。命を落とした存在は、未来にありません。ただ、食べられるだけです。何の意味も未来もなく、一方的に命を奪われてしまう、食べられます。だから、私たちは命を懸けて食べるのです。命を懸けて食べるのは、命を懸けて食べることがありません。命を落とした存在に対して、感謝の念を捧げることです。ボッと食べれば命を落とした存在に対して失礼です。命を懸けて食べるのです。あなたの命のために命を落とした存在がいるのですから、あなたも命を懸けて食べることです。さあ、命を懸けて食べてください。命を懸けて命を食べるです。命を懸けて食べると、私の顔も一層楽しめるようになります。どんな食べ物であっても感謝しながらいただきましょう。私たちのために命を捧げてくださってありがとうございます。感謝しながらいただけば、いただいた生命力がスムーズに整えて最大限に満たせます。できるだけ食べ残さないようにするのは当然と思います。一口ごとにあなたの命が整えています。命を懸けて食べたこと、きちんと命を感じられます。一口はいえ、本気になってください。感謝しながら命を感じて、命の重みを実感してください。いただいた命を無駄に活用して、命の連鎖を全うしてください。それが私たち超伝説者としての使命です。ボッと食べるのではなく、命を懸けて食べる。食べる力が強くなる30の言葉。その2、食生活を豊かにするなら、エンデルフェスを上げるのが正解。エンデルフェス、ご存知ですか？エンデルフェスとは、竹出中に占める食品割合のことを言います。食生活を豊かにするなら、むやみにエンデルフェスを抑えてはいけません。エンデルフェスを抑えると食品割合が低くなります。良質な食材があっても買いにくくなります。食べたいものがあっても我慢しなければいけなくなります。外食をしたくても温泉に入りにくくなります。トッピングをしたくても食べやってしまいます。食費を制限すると食の楽しみやバリエーションが制限されます。食費を削れば削るほど食に対して不利益が上がります。エンデルフェスが低い状態で食生活を豊かにするのは無理があります。調理を複数することで実現することもできますが、やはり限界があるのも事実です。食生活は豊かにしたいのに食費を下げようなんて都合が良すぎます。食に力を入れると人生の問題が阻害される。食生活を豊かにするならエンデルフェスを抑えてはいけません。むしろ上げることです。エンデルフェスの対象を見てください。すなわち、食事中に占める食費割合が対象です。あなたの時間にしっかり食品割合を抑えているのが良いです。良質の食材を使って美味しいものを食べているでしょう。肉や魚など高タンパク質のものをしっかり取っているでしょう。野菜や豆など栄養が豊富なものをしっかり食べているでしょう。いつもニコニコしながら食べていて、いつも明るくているでしょう。よく外食をしていて美味しい料理やいろんな料理を堪能しているはずです。それもそのはずです。エンデルフェスを上げることはすなわちよく食べることであり、心や体を元気にすることです。しっかり食品割合を抑えている人はエネルギーに満ちるので、いつも心と体が明るくなります。食品力を入れると人生の問題が阻害されます。本当に食費は消費しないのか。確かに食費は消費の一つです。食品を抑えたからといって収入が増えるわけではありません。しかし食費は消費ではあるものの人生の質を豊かさに関係しているようです。単純に食費を増やせば食のバリエーションが豊かになります。栄養のあるものをたくさん食べることができるようになります。気軽に外食を楽しめるようになります。心配なのは軽いですが、これは運動と日中の生産活動で消費すればいいことです。結果として笑顔や楽しみが増え、元気で高く毎日を送れるようになります。そういう意味では消費でありながら投資の意味もあると考えているでしょう。食生活を豊かにするならエンデルフェスを上げるのが正解。食費を使ってください。エンデルフェスを上げてください。もちろんエンデルフェスを上げるとはいえ、軽いには注意してください。高タンパク質、低炭水化物のあるものがおすすめです。食は私たちの健康に直結することです。食は力の源、大切なのは食費割合を上げることです。節約も大切ですが、健康はもっと大切です。食費を削ってお金がたまっても、それが原因で健康を損ねては意味がありません。健康を損ねれば、医療費が高みに近く、たまったお金が飛んでしまいます。食費を削るではなく、むしろ食費を増やしてください。無駄遣いは手厚いですが、必要な食費はどんどん使っていくことです。エンデルフェスの平均はおよそ 20%。エンデルフェスの平均はおよそ 20% と言われます。つまり、生活費の4分の1は食費ということです。もし、あなたのエンデルフェスが 20% なんであれば、平均ということになるので 20% を目指しましょう。すでに 20% の人は平均で満足せず、さらに上を目指してください。食は腹を満たすだけでなく、心を満たします。食は私たちの健康にもつながっていることですから、一種の投資という考え方ができます。食生活を豊かにするならエンデルフェスを上げるのが正解です。エンデルフェスは 20% 以上を目標にする。食べる力が強くなる30の言葉。その3、食べたくないものは考えなくていい。食べたいものだけ考えていない。日常では嫌いな食べ物を考えることがあるでしょう。では食べたくない。今は食べたくない。グリーンピースは食べたくない。苦手な食べ物が目に入った瞬間、抵抗を感じて嫌だ、嫌だと思うことがあるはずです。もちろん人間ですが、苦手な食べ物は誰でもあるもの。健康志向の強い人なら加速度は食べたくない、体のあるものは食べたくないと考えることもあるでしょう。苦手な食べ物は当然のことですが、注意しておきたいことがあります。無理に考える必要はありません。頭の中で姿勢を考えることになります。だんだんテンションが下がっていき、ネガティブな気持ちになっていくでしょう。日常生活が甘いものは食べたくない、出回っていく、息の詰まる思いがしています。わざわざ元気が上がることを考えるのは苦です。否定的な考えをしていると自己肯定感の低下につながります。食べたいものだけ考えていればいい。食べたいものを考えましょう。食べたいものだけ考えていればいいのです。牛丼を食べたい。カレーを食べたい。ワクワクした気持ちになって元気が出てくるでしょう。仕事で疲れて元気が出なくて、食べたいものが頭に浮かべば、よし、何だろう、と気合が入って気力が湧いてくるでしょう。食べたいものを考えることはポジティブイメージの一つです。考えれば考えることが心が活性化され、やる気が出てきます。食欲を抑えない以上、豊かもしれませんが、悪いことはありません。食べることは私たち人間にとって基本的なことです。食べたいものを考えることは、すなわち食欲の表現です。まずは食べたくないより、何だろう食べたい、であなたのあなたを目指す。まずは食べたくないより、何だろう食べたい、であなたのあなたを目指しましょう。やる気のスイッチに入って心に気がつき、テンションが上がります。淡くなって行動力もできます。食べたいものがあるから頑張ります。食べるために頑張るのは人の損です。いざというと、そうじゃないもできます。食べたいものを考えていれば、未来に期待が持てるようになるのです。まずは食べたくないより、何だろう食べたい、であなたのあなたを目指す。食べる力が強くなる30の言葉。その4、食の幸せは食べたもので決まるのではない。どれだけ味わったら決まる。食の幸せはどこで決まるでしょうか。美味しいものを食べること、食べられるだけたくさん食べること、高級食材を使った料理を食べること、食の幸せというぐらいですが、特別に考える人も多いのではないでしょうか。確かに美味しいものを食べればすぐ幸せな気持ちになるでしょう。食べたいものを食べることも自分の理想を実現できています。高級なものを食べれば贅沢になって食の幸せを感じるでしょう。もちろん美味しいものや高級なものを食べることも大切ですが、それは食の幸せが決まるのではありません。ではどこで決まるのか。どれだけ味わったら決まります。食の幸せはどれだけ味わったら決まる。食の幸せはどれだけ味わったら決まります。シンプルな食べ物があるとします。これでもかということをしっかり味わいましょう。よく噛んで中に集中して食の食事を実践してください。噛めば噛むことがなくなります。大事な物質の流れでよく味わえるようになります。シンプルな食べ物でもしっかり味わうことで食の幸せをたっぷり感じることができます。味の薄い食べ物があるとします。味の薄い食べ物であってもしっかり味を感じることは可能です。よく噛んでしっかり味に集中しましょう。味覚を研ぎ澄ませることでより味を鮮明に感じることができるようになります。無味無臭の水があるとします。無味無臭であれば、クリアなのを楽しむことです。味わなくても味わいたい存在です。水は将来生きていく上で欠かせない存在です。味わうことは 100% 正解。普段の食でも食の幸せを感じることが可能です。とにかく味わうことも一点にします。味わえば味わうことに、大切なことは何を食べるかより痛み味わうからです。食の幸せはたくさん味わうことはありません。しっかり味を感じて美味しさを心から楽しんでください。味わって味わいまくり味わいきることです。味わうことは 100% 正解です。1日3回の食事をするなら、しっかり味わうことで1日3回の幸せを感じることが可能です。私たちの日常は食の幸せを楽しむチャンスに溢れています。何を食べても味わえるようになれば、何を食べても食の幸せを実現できます。食の幸せは何を食べるかより痛み味わうから補充する。食べる力が強くなる30の言葉。その後、思っていた味と違っていてもムッとしない。初めて食べるものがあるときに食べた味を想像します。きっとこんな味だろうと。ところが実際に食べてみたことを想像と全く違った味を食うことがあるのです。思っていた味と違うじゃないか。心の中でつぶやくこともあれば、恋がしていることもあるかもしれません。思っていた味と違うのはいいのです。正直な感想です。 予想が外れることはあります。しかし、そこでムッとしないことです。思っていた味と違っていてもムッとしないでください。驚くは OK ですが、ムッとするのは NG です。そのためのミスはありません。あなたが一方的に思い込んでいただけです。想像が外れ、少し残念に感じるかもしれませんが、だからといってムッとするのは余計です。ムッとすると第一印象が悪くなります。予想が外れても外れても笑顔。思っていた味と違っていたら楽しんでください。味と見た目になくなれ。思っていた味と違っていて驚いた。意外な感じがあって面白いね。思っていた味と違っていてもポジティブに受け止めましょう。逆にエンターテインメント性が生まれて楽しく感じるようになります。もし好みに合わなくてもムッとしない点は同じです。自分の舌に合わなくても表現を工夫しましょう。まず味ではなく変わった味、面白い味、癖のある味というようにします。変わった味なら初めての感覚なら、想像と違っていて面白い味なら、どんな食材を使っているのかな、癖のある味なら、やみつきになる人もいるかもしれないね。言い方を変えるだけで感じ方も変わります。思っていた味と違っていたら味に関係なくムッとするのではなくムッとしましょう。予想が合っても外れても笑顔です。口に合っても合わなくても笑顔です。思っていた味と違っていてもムッとしない。食べる力が強くなる30の言葉。その6、どんなに美味しい料理も歯の痛みがあるときちんと味わえない。虫歯になっているにもかかわらず放置している人もいます。歯が痛いと不満を出しつつ、社員に行くことはなく放置。歯の痛みが一つで口周りに腫れています。ちょっと笑ってしまいますが、意外と呼ばれるケースです。歯の痛みを感じながら食事をすることはつらいことはありません。どんなに美味しい料理も歯の痛みがあるときちんと味わえません。歯の痛みを感じながら食べたことが味に集中できない。食事に集中したくても痛みは勝てないため、どうしても急に歯に向いてしまいます。美味しい味も痛みのせいで吹き飛びます。歯が痛いと食べ物のせいで味が感じるでしょう。たとえ大好きな食べ物も歯の痛みがあると美味しく味わえません。食事の時間が美味しい時間ではなく、苦の時間になります。歯に痛みがあるとしっかり食べ物も食べません。大気には消化を促す酵素が含まれています。自然と噛む回数が少なくなるため、大気が不足して消化も悪くなり、腸の負担が大きくなります。消化が不十分になって体調不良の原因になることもあります。痛みを我慢することをかっこいいと思わないでください。まだ大丈夫、まだ我慢できると思って、社長を先延ばしにしないことです。我慢することを良くするのは大きな話題です。かっこいいことでも何でもありません。治療を先延ばしたことでいいことはありません。虫歯を放置したことで自然と治ることはありません。放置すればすることに痛みも大きくなっていき、悪化する一方です。我慢したことで痛みになるのは自分です。虫歯は我慢や根性で治せるものではありません。治療しなければ治りません。治療を先延ばしすると間違っているのは後悔です。健康的な食生活は健康的ながらってこと。歯に痛みがあるなら今すぐ近くを受診しましょう。当日難しいなら今すぐ会社の予約を最短日程で取ってください。我慢できる痛みであっても違和感は禁物です。痛みがなくても違和感ならないようだろうです。何らかの異常が発生している可能性があるため、きちんと近くに行虫歯を治療してもらい、痛みが消えれば食事も集中できます。美味しいものを美味しくいただけるようになります。健康的な食生活は健康的なあなたってことを実現できます。歯に痛みがないからこそ味も食事も集中できます。歯に違和感があればすぐ近くを受診する。食べる力が強くなる30の言葉。そうなら、食べようか迷うくらいなら素直に食べた方がいい。食べようかなと迷うことはありませんか。お腹が空いて何か食べようかなと思うものを今ちょっと想像できない。ちょっとお腹が空いてきた。何か食べようかな。もう少し我慢できそう。どうしようかな。もう少し立ってからないかな。食べようか迷うことがあるのではないでしょうか。もちろんダイエット中であれば我慢も必要です。肥満の改善するためであれば工夫に耐えていただけないでしょう。また健康上の理由があって食事を制限しなければいけない場合も我慢が大切になります。しかし事情がないにもかかわらず無理に迷い続けるのはよくありません。迷いは肉体的にも精神的によくありません。迷っていることが知ってしまい目の前のことに集中できません。頭の回転も悪くなって全力を発揮できずやることに支障があります。食べようか迷っているとぷよぷよします。食の迷いは心のものです。どんどんストレスも溜まって心や精神が疲れやすくなります。気持ちが悪くなってなかなかポジティブになりません。迷う時間も停止できません。食べようかどうしようかと迷っているうちにどんどん不満な時間が過ぎるばかり。気づけば10分20分と時間が経っているでしょう。食べようか迷うくらいなら素直に食べよう。ここは素直に行きましょう。食べようか迷うくらいなら素直に食べる。これでいいのです。そういうこと、食べたいわけではないと思っても迷っているなら本当は食べたくなっている証拠です。食べたい気持ちがあるのですが、食欲には素直になっておくことです。迷うくらいなら行動することです。理由もないのに食事を我慢するのは人生の楽しみを我慢することになります。食は人生で最も幸せな瞬間の一つです。次の食事に影響しそうな食事の量を調整すればいいことです。たくさん食べるのではなく、これを満たすだけでいいのです。お金がもったいないと思いますが、迷っている時間と労力の方がもったいない。迷うことを聞きたいなら自分を説得してください。何を小さなことに悩んでいるの、食べるだけで解決するよ。自分に言い聞かせれば迷うことを切って行動できます。小さなことで余裕を迷うのは損しかありません。迷うだけでも集中力が落ち、ストレスのために苦労な時間が過ぎていきます。一生懸命人生を満喫するためにも素直な行動が大切です。食べようか迷うくらいなら素直に食べるのが一番。自分の欲求を満たせば美味しかったと精神的に充実できます。迷うことで心が軽くなります。頭の中が食べる力が強くなる30の言葉。その8、食事はできるだけ食べる。ただし、無理に食べる必要はない。食事はできるだけ食べるようにしましょう。食事は命の源です。残すもったいないという気持ちは大切です。食事をするには手間暇がかかっています。食事の感謝や作ってくれた方々に手を込めてできるだけ食べることが大切です。麺類なら麺も1本も残さず食べてきます。丼なら1つ残さず最後まで食べてきます。小鉢のおかずやサラダもきちんと食べるのがいいでしょう。たとえ苦手な食べ物であってもできるだけきちんと食べるのがいいでしょう。きれいに食べてきた器になれば作ってくれた人もよかったと喜んでくれるでしょう。では、どんな食事も必ず食べなければいけないかというとそうではありません。食べきれないことはどうしてもいいのです。無理に食べる必要もない。お腹いっぱいにもかかわらず無理やり食べるのはよくありません。食事を命のような食べ方になって見失います。美味しい食事も美味しくなくなります。またどうしても苦手な味で食べきれないこともあるでしょう。口に合わないためのは食事であっても苦痛です。無理に食べすぎれば肥満になります。無理に食べすぎたら健康を害することになっては意味がありません。キリスト教においては7つの大罪というものがあります。大罪は罪の一つとされています。食事を食べることも大切ですが、健康を守ることはもっと大切です。食べきれないな、限界を持ったら無理をせず残すようにしましょう。食べ残してごめんなさいという社員をごめんならごちそうさまと言えばいいです。これはマナー違反ではありません。残っているのは残念ですが仕方ありません。食事を吸っている側にとっても気持ちを変えてくれた方が喜びます。ビュッフェは食事の部位に注意する。自分で食事を取りに行く際の食事があります。例えばビュッフェです。ビュッフェの場合は食べきれる量を計算した上で食事を取るようにしましょう。他の理由ならお金を取ってやろうと考えているとつい多く盛りすぎてしまいます。食べきれず結局残すことになります。貧乏根性を難しいするのは非難ありません。自分が直接食事を取る際だからこそ自分で責任を感じることです。食事はできるだけ食べきるようにする。ただし食べられないときは無理をしないで食べきらないようにする。食べる力が強くなる30の言葉。その9、完食も成功体験の一つ。食べきったときは心の中で小さくつぶやきましょう。よし、食べきった。と、小さなつぶやきでいいのです。声に出してもいいですが、心の中で思うだけで十分です。なぜよし、食べきった。とつぶやくことが大切なのか。完食も成功体験の一つからです。完食も成功体験の一つ。完食とはどんな状態のことを言うのでしょうか。ご飯であれば一つ残さず食べきった状態のことを言います。麺類であればスープは除いて麺1本も残さず食べきった状態のことを言います。定食類であればすべての器を皿をきれいに変えられる状態のことを言います。完食も成功体験の一つです。どこが成功体験なのと思うかもしれませんが、必要条件は満たしています。出されたものを残さずきれいに食べきったということですから、別とした成功体験です。見逃していけないのは食品物に貢献できたという点です。あなたが食べることで学びに入って地球に優しい行為を果たしました。本当に小さなことかもしれませんが、魅力ながら貢献できたのは事実です。立派で素晴らしい行為です。いかに小さなことを成功体験として感動していくかです。完食できたら胸を張っていいのです。小さな達成、小さな成功を喜んでください。心の中でよし、食べきった。小さな声であってもその効果は抜群です。素晴らしいことをしたという時間ができて心の中で達成感が生まれます。同時に喜びや嬉しさの感情も生まれて飲み込んでいきます。気持ちよく食事を終えることができて食事のようになります。自分の声を取るのにセルフイメージや自己肯定感の向上にもつながります。大食であれば、エミさんはきれいに食べていいお客さんだと飲み込んでくれるでしょう。ただが完食と思って無関心でいるのは損です。平凡なことではなく素晴らしいことです。食べきるなんて当たり前と思うかもしれませんが、その声の素晴らしい意味を再認識してください。ただが完食する最後は完食です。完食も成功体験の一つです。食べきった時心の中でよし、食べきった。と小さくつぶやく。食べる力が強くなる30の言葉。その10、生物にあたった経験があっても嫌いにならない。全部にあたって王道であるん。生物にあたって王道であるん。生野菜にあたって王道であるん。 一度は経験がある人も多いのではないでしょうか。生ものは腐りやすいだけでなく、菌も繁殖しやすいため、食べやすいのが魅力です。新鮮な野菜であっても、使われている水や保存方法に問題があるとお腹を下すことがあります。生ものにあってお腹を下したりして苦しい目にあった人もいるでしょう。食中毒になって命の危険に瀕したニュースも見かけます。一度でも生ものにあった経験があると、強いマイナスの記憶が始まります。もう二度とあんな人になりたくないと思って当然です。生ものにあったトラブルのせいですっかり苦手意識ができている人も多いのではないでしょうか。中にはトラブルになっている人もいるかもしれません。だからといって一度のない経験でレッドカードを切られるのはもったいない。人生から安全に排除するのはちょっとやりすぎです。生理的に受け付けないが仕方ありませんが、一度生ものにあったくらいで大嫌いになるのはもったいないことです。一発レッドカードがなく、医療カードくらいにしておくことです。禁止産品はあったで。一度あった経験があると生ものを禁止しないですが、そうではありません。改めて考えてみましょう。生ものは悪くありません。悪いのは禁止に問題があったことです。禁止産品に問題があったら、菌が繁殖して当たってしまいました。熱していただくものなら食べる前にしっかり火を通しましょう。生ものが怖いならそれだけしっかり熱を通せばいいのです。生ものに苦手意識があるならしっかり火を通しておけば問題ないでしょう。悪い菌がつけるような感覚で OK です。自分が食べるものですからこれでもかというほど火を通しておけばいいことです。外食で生ものを頂くなら禁止産品がしっかりされているお店に行きましょう。お店のウェブサイトを見てみたりグルメサイトのレビューを確認したりすれば参考になるでしょう。もちろん作られる可能性もゼロではありませんが、想像的な判断という障害があれば予測の精度を高められます。禁止産品を徹底して用意するであれば生ものであっても安心できるはずです。普通に食べると意外と美味しいかもしれません。生ものは生ものの良さがあります。歯に安全に排除するのではなく改善点を加えた上で必要としないものがあるようです。一度生ものに希望を持つことを難しく考えないでください。希望を持つことを大げさに考えすぎないことです。もっと肩の力を入れて考えてみませんか。希望を持つことは簡単です。明日も美味しいものが食べられる。これだけで希望を持っているのです。シンプルで肝心なことですが、希望を持つのはこれだけで十分です。ちょっと笑ってしまう人もいるかもしれませんが、これは真面目な話です。明日も美味しいものが食べられるだけで希望を持つ。希望を持つことを大げさに考えないでください。希望とは将来に対する歩き方という意味です。美味しいものが食べることはまさしく将来に対する歩き方です。ワクワクする希望となっているということです。美味しいものを食べている自分の考えだけで目が上がっているでしょう。エネルギーを充電でき、美味しい味を楽しめ、幸せな時間を過ごせるでしょう。明日も美味しいものが食べられるだけで希望と言います。食事の時間は人生で最も幸せな時間の一つです。食はすべての土台です。食べることで腹も心も全て満たされます。あ、なんて美味しいのだろう。なんて幸せなのだろうと食事の時間を楽しめます。最も幸せな瞬間が明日待っているとあればワクワクせずにはいられません。食べることに対するのは明日の希望を持つこと。食欲を制御しようかもしれませんが、悪いことではありません。食欲は人の三大欲求の一つです。食の欲求のためにやる気を出したりモチベーションを上げたりするのは当然のこと。希望を持つことを難しく考えないでください。もっと基本的なことでいいのです。食べることに対するのは明日の希望を持つことです。明日も美味しいものが食べられるとお腹でワクワクした気持ちになるでしょう。明日は何を食べようか今から考えておきましょう。良い時に明日も美味しいものが食べられると思えばスムーズに入眠できるでしょう。明日も美味しいものが食べられるという理由だけで希望を持っているのです。明日も美味しいものが食べられるという理由だけで希望を持つ。食べる力が強くなる30の言葉。その順に、大好物をイメージできますか？突然ですが、あなたに質問です。大好物をイメージできますか？ぼんやりしたイメージでは NG です。大幅なイメージではなく、最後までちゃんと伺えるかどうかです。色、形、こういった写真のことだけでなく、香り、こういった感覚的なことでイメージできるかどうかです。ぼんやりしたイメージしかできない内容からです。はっきりイメージできないということは、普段きちんと注意を向けていない証拠です。大好物ならきちんと見ていると思われがちですが、そうとはありません。大好物とはいえ、きちんと見ていないことが多い。ちらっと一瞬しか見ていないのかもしれません。なら、苦労していて別のことに注意が向いているのかもしれません。食べることや味わうことに夢中で目で楽しむことを忘れているのかもしれません。これはよくありません。大好物も変わらず、ぼんやりしたイメージしかできないのは残念なことです。好きな人の方はきちんとイメージできることが大切であるように、好きな食べ物もきちんとイメージできることが大切です。目をつぶっても思い出せない大好物をしっかり見て覚える。今一度大好物をしっかり見てください。記憶するつもりで目に焼き付けましょう。しっかり脳に刻み込んでください。美術館で芸術鑑賞をするかのようにじっくり眺めましょう。味だけでなく、色、形、香りに注意を向けましょう。全体を見終えれば、細かいところも注意を向けましょう。目をつぶっても思い出せない色、形、香りをイメージできるようになっておくことです。じっくり眺めて観察すると、新しい発見に恵まれることがある。大好物をじっくり眺めて観察すると、新鮮な刺激や新しい発見に恵まれることがあります。こんな色をしていたのか、こんな素材が使われていたのか、こんなに綺麗で美しかったのか、まじまじ見つめていると、今までと違った見方をすることがなくなりません。新しい気づきが得ると、ますます写真と愛着が湧いてきます。夢で出来やすくなる。大好物を具体的にイメージできるようになると、夢で出来やすくなるという不思議があります。目に飽きて脳に刻み込まれ、記憶に残るのはそれだけ印象的になって夢に出来やすくなります。大好物に囲まれる夢かもしれません。大好物をたくさん食べる夢かもしれません。夢の中で大好物を楽しむ夢を見られるでしょう。朝起きた時、大好物を食べたのような満足になって気持ちよく朝を伝えます。大好物を具体的にイメージできるようになっておく。食べる力が強くなる30の言葉。その13。大好物は連続で食べることもあっていい。大好物といえば、たまに食べるものという感じがあります。大好物には特別感があります。強く気持ちが持っているためでしょうか。たまに食べるものであって、頻繁に食べてはいけないという考えに発展していることが少なくありません。あるいは頻繁に食べるとは、精神の不安もあるかもしれません。もちろん、たまに食べるのもいいですが、人生で食は有限です。食の楽しみに制限を設けるのは、食の可能性を制限しているのと同じです。大好物に制限を設けるのはもったいないことです。つまらない思い込みを行ってください。無意識に費やした制限を行ってください。もっと頭を柔らかくして、新しい食の楽しみ方を取り入れましょう。それが大好物を連続で食べるんです。大好物は連続で食べることもあっていい。時は大好物を連続で食べてみましょう。未来続けて食べてみるということです。簡単に実現できるにもかかわらず、意外と盲点になっている食生活です。連続で大好物を食べているのと思いますが、もちろん OK です。食事は効率やルールで決まっているわけではありません。自分のことなのですから、好きに決めていいのです。大好物はたまに1回だけ、あるいは2回連続で食べる方が特別感は増してできないでしょう。例えば、大好物がローストビーフ丼だとします。昼食にローストビーフ丼、夕食にローストビーフ丼という設定はいかがでしょうか。連続で食べてみると、ちょっとした日常感を味わえるに違いありません。一段と贅沢に感じて、やる気や元気もパワフルになるでしょう。気を吐いて2回続けて食べるのもありです。夕食にローストビーフ丼で、翌日の朝食にもローストビーフ丼です。2回連続という特別感があるうえ、朝食から贅沢な食事をすることもあるので、さらに贅沢感が高まるでしょう。朝からスタートダッシュができるに違いありません。罪悪感は不要。悪いことをしているような気がしますが、気のせいです。何も悪いことはしていません。罪悪感は不要です。誰から知られることもないので安心してください。普通に大好物を連続で食べているだけです。カロリーが心配であれば、あらかじめ量を控えめに食べればいいことです。ローストビーフ丼ならご飯の量を少なめにして炭水化物を増やしておきます。食べ過ぎてしまえば食事運動をしてカロリーを増殖すればいいことです。そう簡単になることはない。頻繁に食べると飽きやすくなる。そんな感もあるかもしれませんが、そこを気にする必要はないでしょう。大好物は特別なので簡単になることはありません。毎日飽きたとしても別の大好物に取り組んでいけばいいだけです。世の中には全てを知り尽くせないほどたくさんの食品が増えています。食の選択肢はたくさんあって選ぶのが大変な課題です。3回連続というチャレンジもあっていい。あなたの食生活に連続で大好物を食べるという選択肢を取り入れてみてください。余裕があれば3回連続というチャレンジもあっていいでしょう。そういう食べ方もありです。もちろん悪いことではないのですが、罪悪感も不要です。食の量販を決めることで食生活が豊かになります。大好物を毎日続けて食べるという食べ方も決める。食べる力が強くなる30の言葉。その14。食べないことに罪悪感を持つ必要はない。食べないものがあった時、罪悪感を覚える人がいます。食べないものがあるのは情けない。申し訳ない。恥ずかしい。私の欠点だ。食べないものがあることに悩む。付き合いがあることを心苦しく思う。みんなが普通に食べないものが食べないとどうして私だけ食べないものだろうと悩むこともあるでしょう。苦手な味という理由だけでなく、ある意味の関係で食べないこともあるはずです。確かに食べないものがあるのは残念なことですが、だからといって罪悪感を覚える必要はありません。食べないものがあるのは仕方ありません。生理的に受け付けないものがあるのは仕方ありません。食べないものは無理に食べてもいい。食べないものがあるからといって無理に食べる必要はありません。無理やり食べたことでストレスが溜まるだけです。無感化したり気分が悪くなったりして毒なことになりません。嫌いなものがますます嫌いになってしまいます。うっかり空いてしまう可能性もゼロではありません。ある意味大切な健康に悪影響が出て自分を縮めてしまいます。生理的な反応には素直に従っておくのが賢明です。食べないものがあっても食べないものだけ食べていれば生きていきます。高中で通りない道は毎日通りないように嫌いで食べないものは普通にされればいいことです。いつか食べられるといいなということは申し訳ですが、だからといって無理に食べる必要はありません。食べないものは無理に食べなくてもいいのです。まだ何でも等しいではありません。仕方ないことや普通のことです。 人間の中でも苦手な食べ物があるのです。苦手な食べ物は食べなくて当然であり、それ以上でもそれ以下でもありません。食の神様から叱られる心配はないので安心してください。栄養が偏る心配はない。食べないものが栄養が偏るそうですが、心配は無用です。その中でもしか食べない栄養はありません。食べないものがあっても他の食べ物から栄養を取ればいいことです。世の中には無数の食べ物が存在します。食べられる範囲でありについては、きちんとバランスよく栄養を取ることが可能です。主食で栄養を取るのが難しいなサプリメントを食べる方法もあります。サプリメントは時代が見ました健康ツールの一つです。サプリメントだけで栄養を取るのは要注意ですが、あくまで補助品として食べる分には問題ありません。食べないことの罪悪感を持つ必要はない。食べないものはありのまま自分として受け入れましょう。食べないものがあっても恥じることはありません。私はこれが苦手です。私はこれが食べられません。はっきり言っていいのです。それはそれで正直な自分です。好き嫌いもあなたのアイデンティティの一つです。好き嫌いは誰にもあることですが、きちんと伝えておく方が好都合です。食べないことの罪悪感を持つ必要はないのです。食べないことの罪悪感を持たない。食べる力が強くなる30の言葉。その15、好きな食べ物はどんどん生かそう。あなたの好きな食べ物は何ですか？あなたの食べ物はきちんと生かしましょう。人の秘密を生かすのはありませんが、自分の好きな食べ物であれば、生かしても OK です。大体のことの一つですが、調べて必要はないはずです。好きなことは別に隠す必要はないので、何に生かせるでしょう。周りの人にこれが好きなのですね、と認識されます。生かせばいいことが3つあります。生かせばいいことが3つあります。1、元気になれ。好きな食べ物はどんどん生かせば元気になります。好きはポジティブキーワードです。好きな食べ物はどんどん生かせばポジティブキーワードを口に出すことになり、自分のテンションを上げることができます。頭の中にイメージが浮かんで自然と明るい気持ちになっていきます。好きな食べ物を生かすとき、あなたはニヤニヤしてしまうでしょう。好きな食べ物を話すことになるので、自然と明るい表情になります。好きな食べ物を生かすことで、あなたの笑顔がますます増えます。2、大きな雰囲気になれ。好きなことを生かすことは自己大事の一つになります。自分を探すことになって大きな雰囲気が出るようになります。食べなくなって人が近づきやすくなります。自社のような力が働いて人に恵まれやすくなります。3、プレゼントの力に恵まれ。好きな食べ物を生かすと、あなたの好みの周りの人に伝わります。この人はこれが好きなのだねと認識されます。あなたのプレゼントを選ぶ際、ヒントになることがあります。確かあの人は何々が好きだったよね。プレゼントに送ってみよう。そんなチャンスもありでしょう。あなたの好みを考慮したものを送ってもらえるかもしれません。食べ物を送ることになる。私は何々が好き。好きな食べ物を生かすことはその食べ物を高く評価していることになります。つまりこういうことになります。食べ物を褒めることはポジティブな行為です。食べ物は必ず喜びます。褒めてくれてありがとう。認めてくれてありがとう。たくさんの人に認めてくれてありがとう。好きな食べ物から感謝されさらに良い関係を築いていきます。結果としてますます食生活が豊かになります。好きな食べ物は生かすためにあります。好きな食べ物はどんどん生かした方がいいのです。好きな食べ物はどんどん生かす。食べる力が強くなる30の言葉。その16、本番前に食べるのは食べに行くようなもの。食事をしないで本番に臨むことと危険なことはない。大事な本番前はきちんと食事を取りましょう。本番前は不安や緊張があって食欲がないかもしれません。食べることより準備に時間を割きたいと思うこともあるでしょう。だからといって何も食べないのはよくありません。本番前はお腹が空いていないから大丈夫と思っていても実際は本番前は定期であっても本番が始まってから空腹を感じ始めることがあります。お腹が空いて始めて止まらなくなる。本番中が始まってから腹ごしらえをするのは難しいでしょう。本番中に食事をするわけにもいきません。本番中は1分1秒が重要なので余計なことはありません。空腹を感じるとこのように力を発揮できなくなります。消力や集中力に影響してパフォーマンスのデータもあります。エネルギーを切ってからは遅い。油断していると本番で痛みがあります。きちんと食事を取っておくべきだった。本番が終わって悔やむことになるでしょう。大事な試験や重要な試験では午前中に設定されていることがよくあります。普段から朝食の生活をしていると本番当日も朝食になることがあるため注意が必要です。本番前に食べないのは食べに行くようなものです。軽食でもいいから本番前はきちんと食事を取りましょう。食べたものを食事する時間もあるため本番の3時間前がいいでしょう。夏に食べる必要はなく普通程度で十分です。食欲がないなら量を少なめにすればいいでしょう。空腹を感じなくても軽食でもいいので何か食事でも食べておくのが賢明です。証明書を食べるのもよし、縁起物の食事ですが並べません。本人が信じていればそれだけ効力を発揮します。信じる力はさらにパワーを生み出します。証明書を食べれば腹ごしらえだけでなく心を上向きにできます。元気になれて気合も入ってベストコンディションになることでしょう。形だけでもいいので試しに証明書を食べてみて効果があればラッキーです。きちんと腹ごしらえをするから全力で本番に挑みます。本来の実力を発揮できしっかり結果を出せるようです。空腹がなくてもきちんと食事を取ってから本番に挑む。初めて食べるものは初めて感じる味があるでしょう。食べた瞬間はなるほどこんな味なのかと思います。ところが食べ終わってしばらく経つとどんな味だったかなと思い出せないことが多い。初めて食べた人の顔は後から思い出せないことがあるように初めて食べた食べ物の味わいから思い出せないことがあります。もちろんよほど強烈な味であれば記憶に残りますが、薄味や有意な味の時は思い出せないことが普通でしょう。一回食べただけできちんと味を覚えるのはなかなか難しいものです。こんな時初めて食べるものでも一発で簡単に覚えられることがあります。似ている味を思い出すのです。似ている味を思い出すだけでいい。初めて食べたらまず似ている味を思い出しましょう。牛乳の味に似ているね。豆腐みたいな味だね。バナナの味に似ているから食感や第一印象で構いません。食べたことのあるものの中間の味を思い出してみてください。自分が感じたことは何でも正解です。どの味にも食べられないこともありますが、大抵は何でも味に似ているはずです。何でも味に似ていると思うだけでいいのです。するとどうでしょう。共通点がないことで簡単に味を覚えられるのです。このことを知っているだけであなたの食の記憶力が飛躍的に高まります。初めて食べた似ている味を思い出すことを普段の習慣にしておくといいでしょう。習慣にしておけば年齢に関係なく高い記憶力を発揮できます。人に説明しやすくなる。この工夫は人に説明するときも便利です。バナナみたいな味、焼き肉のような香り、こんにゃくみたいな食感、人に印象を伝えたいとき、こういうような食べ物を使って分かりやすく説明できます。相手につまりイメージが伝わって、なるほど、これがついてくれるでしょう。説明上手になることでコミュニケーション能力の向初めて食べ物を食べたとき、似ている味を思い出す連想ゲームと考えてみてください。エンターテインメント性があるので楽しく感じるようになります。初めて食べ物に抵抗を感じても、連想ゲームと思えばスムーズに有利になるようになるでしょう。体が崩して、どこかに初めて食べ物がないかなと言っても、立ってもらえなくなるでしょう。この少しの力が強くなり、新しいものに対する単純精神が湧いてくるはずです。日常の食事はワンダーランドに変わります。あなたの周りにいたところに連想ゲームが点在しているようです。初めて食べ物は似ている味を思い出す。食べる力が強くなる30の言葉、その18、和食はどう？と聞かれて別にいいよと返事をしていませんか。人と食べに行くとき、相手から好みを聞かれることがあります。例えば相手から和食はどう？と聞かれたとします。この時どう答えるかです。よく話しながら別にいいよです。この食事の心当たりのある人は良いのです。商品の返事であって普通のことに思いますが、実はあまり良い返事はありません。別にこの食事のあることも対象になる。いいよという部分がいいのです。承諾をしているので、場合に印象はありません。場合には別に戻るんです。別にこの食事のあることも対象になります。気は進まないけど、あなたがそういうならしかないと言わんだけのニュアンスです。どことなく前向きではない様子が感じられます。引っかかるものがあり、心がすっきりしません。別にいいよと答えると、相手は世の中の覚えでしょう。本当に OK なのかな。他のお店の方が良かったかな。無理 OK を言わせたかな。場所のお店に昔のようなものに違いありません。食事中の会話も今決められにくくなります。まさしく余計なことです。ですが、答え方はいいよ。いいね。では、どう答えるのがいいのか。シンプルにいいよ。の食事で十分です。中途半端な言い方はしません。余計なことは、とりあえず普通に答えればいいのです。すっきりした言葉の方がすっきりした印象を与えます。さらに、喜んで開拓している印象があります。ある日々になって早く行こうと何だかのニュアンスが感じられます。賛成してくれてよかったと相手もニコニコ喜んでくれるでしょう。もちろん和食はどうは一つの例にすみません。イタリアンはどう、焼き肉はどう、タイ料理はどうなど他の言い方でも心が入ることはマジです。ある時期のことで承諾する方が相手の気持ちを決断できます。和食はどうと聞かれた時は別にいいよという答え方はしない。いいよ、いいねという答え方をする。食べる力が強くなる30の言葉、その19、しっかり食べると満腹まで食べれば満点になるもの。朝食はしっかり食べることが大切です。しっかり食べないとしっかり仕事ができません。空腹のままでは十分に活動ができません。仕事も勉強もスポーツもしっかり食べたら頭も体もハイパフォーマンスを発揮できます。しかししっかり食べると結果をする満腹をイメージするようになります。そうか、満腹まで食べればいいんだねと考える人は少なくありません。これは違うのです。しっかり食べると満腹まで食べる運動をしないでください。似ていますが厳密には違います。しっかり食べると満腹まで食べれば満点になるものです。 しっかり食べるとは、しっかり食べるとは何か、一言で言うと、たくさん食べるということです。必要な量や栄養を必要量で取るということです。少なすぎず多すぎず、ちょうどいい状態のことを指します。食べることといえば、カロリーに注意なのが大事ですが、栄養も大切です。カロリーと栄養の量がたくさん入った食事をとることです。満腹まで食べることは足りないため注意が必要です。満腹まで食べるとは、満腹まで食べるとは、その名の通り、腹いっぱいまで食べるということです。今なら 100% まで満たした状態です。言いたいと、もっと以上食べることができないという状態です。満腹まで食べるイコール食べ過ぎているという状態です。満腹は栄養価の状態でありよくありません。しっかり食べるつもりで大体満腹を行っていると、なんと生活習慣病に向かって一直線です。しっかり食べるのは、OK、満腹まで食べるのは、NG、不足もいけませんが、過剰もいけません。心がけるのは適度です。私たちにとって、食の適度は腹が食のことを言います。しっかり食べるのは OK ですが、満腹まで食べるのは NG です。それぞれに適なものなので、きちんと区別することが大切です。もちろん、日常では特別な食事会で満腹まで食べることもありますが、最小限に抑えることです。普段はたくさん食べれば十分です。しっかり食べることを満腹のことだと誤解していたら、今度注意しましょう。しっかり食べると満腹まで食べるときちんと区別する。食べる力が強くなる30の言葉。その10、久しぶりに苦手なものを食べてみよう。普通に食べられるかもしれない。意外と美味しく感じるかもしれない。あなたには苦手なものがありますか？おそらくあると答えでしょう。誰でも苦手なものは一つや二つあるものです。昔はこれが苦手で食べられない。味、匂い、食感など生理的に受け付けなくて食べられないものがあるでしょう。無理に食べようとすると、おえっと、食べを感じます。食べられないしかし、昔から苦手だからといって、ずっと続くはありません。苦手や味の感じ方は年齢によって変わります。子供の頃は食べることができなかった食べ物でも味の好みが変わったり、苦手の感じも変わったりします。大人になると普通に食べるようになるのは良いことです。意外と美味しく感じてしまうことも珍しくありません。久しぶりに苦手な食べ物を食べてみよう。久しぶりに苦手な食べ物を食べてみましょう。最初からどうせ食べないに決まっていると決めつけるのは良くありません。味の感じ方は一生同じことはありません。以前は生理的に受け付けなかった食べ物でも年齢を重ねていくうちに感じ方が変わることはあるものです。誰のことも考え方が変わりません。前回食べた数年の経過しているならチャレンジしてみる価値があるでしょう。数年前は食の好みが変わります。チャレンジの一つとして昔から苦手というものを食べています。相変わらず抵抗を感じそうですが、実際はわかりません。健康がなくなって普通に食べるかもしれません。意外と美味しく感じてしまうかもしれません。美味しい感じないのは本当に断定していることもあります。一旦嫌いな食べ物ということを忘れ初めてのつもりで食べましょう。ちょっと難しいかもしれませんが、頭の体操のつもりでやってみてください。普通に食べるかもしれない。もし普通に食べることができればラッキーです。普通に食べるものが一つ増えたことになります。美味しい感じならもっとラッキーです。好きな食べ物が一つ増えたことになります。食の楽しみが広がるのは幸せなことです。嫌いな食べ物が好きな食べ物に変わるのは見えないことに思いますが、意外と珍しいことではありません。昔は嫌いだった食べ物がいつの間にか好きな食べ物に変わったという逆転テーマが存在します。久しぶりに嫌いなものを食べるのも適当した方法です。新しい味覚の出会いを楽しみでしょう。昔は苦手な食べ物を久しぶりに食べてみる。食べる力が強くなる30の言葉。その11、口の力といって雑な食べ方になっていないか。美味しくないものを食べると口の中に嫌な味が広がこんなことにしたくなるのは口直しです。口の中の嫌な味を消すため別のものを飲み食いします。ここでよくあることがあります。口の中をリフレッシュするニュアンスが強いためでしょうか。口直しで食べるのは雑な食べ方になりやすいんです。とりあえず口の中にリフレッシュすればいいという作用を受けます。とりあえずこういった感覚で朝に飲み込むような食べ方になることが多い。ここに注目です。口直しも食の一つです。定食であれデザートであれ飲食に変わりません。味が飲食にいただく方に変わりません。料理であれば誰かに一生懸命調理したものです。口直しも大切な食の一つです。口直しから解いて雑な食べ方をしないことです。口直しが飲み物であることを直接じっくり味わいましょう。アンケートや食べるといったものはもちろん喉、紅茶や小麦といったものでも心がけることどうせ口直しが良いと案に考えるのではありません。口直しもきちんと味わおうと考えることです。いい加減に味わうのではなく、時間をかけてじっくり丁寧に味わいましょう。口直しを楽しむということです。そうすれば口直しも正しくなります。嫌な味が回復したので美味しさの少々を感じられるでしょう。ただ、口直し、最後、口直し。口直しも大切な食の一つです。口直しだからといって雑に食べるのではなく、じっくり味わって楽しむ。食べる力が強くなる30の言葉。その順に、美味しいものを食べておかないと生きることができても心が死んでしまう。きちんと美味しいものを食べていますが、腹が膨れば何でもいい。食べられるものは何でもいい。味より栄養の方が大切。確かに食べることさえできれば生きていきます。お金がないときは空腹を満たすことが最重要なのにお金が増えるものがありますです。健康心の対象であれば味より栄養を重視することが多いでしょう。味がなくてもきちんと栄養さえ取れば満足という人もいるはずです。感触は現金、お菓子やおやつは食べないといった厳しいルールを広げられている人もいるかもしれません。しかし、やはり味も大切です。美味しいものを食べておかないと生きることができても心が死んでしまいます。美味しいものは何より夢のことを満たす幸せである。あらゆる食べ物の中でも美味しいものは特別な存在です。心が生活する力があります。美味しいものを食べればすべてに幸せを感じます。それだけで元気を持って何でもなくいくような気持ちになります。美味しいと思った瞬間、辛いことや苦しいことも忘れられ、あらゆる悩みやストレスから解放されます。本当に美味しいものは生きていてよかったと思うことの力があります。美味しいものはただの食べ物ではありません。未来に夢のことを満たす力があるのです。栄養バランスが心配なら栄養があって美味しいものを食べればいい。心を生き生きさせるためにも美味しいものを食べてください。あなたが美味しいと考えるものは何でもいいのです。もちろん、たまにはジャンクフードも OK です。健康のために栄養を気にしている人もいるでしょう。栄養が心配なら栄養があって美味しいものを食べればいいのです。味も栄養も素晴らしければここを元気するために美味しいものを食べましょう。できれば毎日美味しいものを食べればベストです。私たちは美味しいものを食べるために生きています。明るく元気に生きるのは簡単なことです。美味しいものを食べればいいです。美味しいものを食べるだけで心に気がつき、精神的な力が高まります。明るく元気に生きることができ、あなたは輝き始めます。あなたが輝き始めれば人生も輝き始めます。美味しいものを食べて心を活性化させる。食べる力が強くなる30の言葉。その13、歯応えのあるものを食べて、あの筋トレをしよう。20秒解消させよう。最近歯応えのあるものを食べていますか？煮干し、スルメイカ、ビーフジャーキー。歯応えのあるものはよく噛む必要があります。歯応えのあるものは噛むのが疲れる。これが痛くなる。食べるのが苦手。確かに歯応えのあるものは何度も噛むことが必要になって、あの筋肉を抑えます。しばらく噛んでいると、これが痛いがズキズキとなってきます。歯応えのあるものに慣れてしまって、できるだけ柔らかいものだけを飲んで食べている人も多いでしょう。食べにくいから嫌だという人もいるかもしれません。しかし、これは大きな誤解です。よく噛むと、あの筋肉を使って、これが痛いに違和感が生じます。これがいいのです。視点を変えてください。歯応えのあるものを食べることは、あの筋肉で苦手です。噛めば噛むと、あの筋肉を鍛えられる。柔らかいものだけ食べていては、あの筋肉は鍛えられません。あの筋肉は触らないと退化していきます。よく噛まないといけないことをメリットではなくメリットと考えてください。筋肉強化につながることは健康にもつながります。定期的に強化することが必要なものを食べることが大切です。目安は食事に30回の咀嚼です。噛めば噛むことはあの筋肉を鍛えられます。もちろん満腹感も感じやすくなってダイエットにもつながります。よく噛むことは胃腸の対策にもなります。よく噛むことのメリットはあの筋肉になるではありません。忘れてないのは胃腸の対策です。あの筋肉が鍛えられることで顔の髪が解消されリフトアップになります。みんながリフトして結果として胃腸の解消にもつながります。胃腸で悩んでいる人はなおさら歯応えのあるものを食べればいいでしょう。噛んで噛んで噛みます。あの筋肉が鍛えられることで歯応えの髪が解消されていきます。私は20秒ではないから大丈夫という人もいるのは禁物です。今は20秒ではなくてもそのまま放置しているといつか20秒になってしまうかもしれません。よく噛むことは20秒の解消だけでなく予防としても効果があります。今では効果が出ている証拠。歯応えのあるものを食べるのではありません。むしろ歯応えのあるものを食べていくのです。定期的に歯応えのあるものを食べて、あの筋トレと20秒対策を楽しみましょう。目安は週に1回です。歯応えのあるものをよく噛んで食べると、これが違和感が生じますが、心配は無用です。それだけ効果が出ている証拠です。効果が出ていると思えば違和感もなくできます。効果があると思えば、不思議なことに違和感が持ちを感じているようになるでしょう。歯応えのあるものは日本の健康にもプラスです。歯応えのあるものを食べて、あの筋トレと20秒対策を楽しむ。食べる力が強くなる30の言葉。その14、お金が理由で食べることは諦めない。金欠だから、お金がないから、節約中だから、お金が理由で食べることは諦めていませんか？美味しそうな料理になってもお金を余裕に満足することがあるでしょう。確かにお金は大切です。お金がなければ食べることができず生きていけません。食費は変動費です。節約してお金を貯めるなら日々の食費を削るのが絶対にないでしょう。食費は毎日3回することですが、本気で食費を削れば大幅な節約効果が見込めます。しかし食べることは私たち人間の三大欲求の一つです。お金が理由で食べることは諦めると 出す場合が何点になります。答えを出せる問題の目的は食べるため。あなたがお金を稼ぐ理由は何でしょうか。欲しいものを買うため、旅行に行くため、夢を叶えるため、人によっていろんな理由があるでしょうが、初心を思い出してください。お金を稼ぐ問題の目的は食べるためのはずです。食べるためにお金を稼いでいるというように食べるのを控えていてはこんな銭湯です。食は生命に直結する存在ながら人生の質に関わる重要ポイントでもあります。食にお金を食べることで生活の幸福度を学んでいく。お金が理由で食べることは諦めないでください。食べることは人にとって最優先事項です。気力、体力、精神力の全てに影響を及ぼすものです。食べる体力や元気までパワーが生まれ、生き活動ができます。貧血はゼロではないでしょう。いつも節約のことから考えていると、ストレスが溜まって出る元気もなくなります。体は食べたものから作られています。いいものを食べるということは、いい体を作るということです。食事を削ると、セサミンや素数だけでなく、栄養が不足したり、栄養バランスが崩れたり、健康に悪影響を及ぼします。日常生活だけでなく、仕事も消費するようになります。食は毎日、体を食うこと。食にお金をかけることで生活の幸福度もあります。食生活を豊かにしたいなら、食にお金をかけるのが近道である行動。お金の心配をすることはあっても進めないでください。お金がなくなったらまた稼げばいいことです。商品が近いってください。もともと食べるためにお金を稼いでいるのですが、商品にお金をかけるのは当然です。私たちが本来お金をかける対象は食です。もちろん、むやみにお金をかけるのはよくありませんが、ある程度のお金は食品にかけるのが正解です。食べたいものを食べましょう。美味しそうな料理があればお金の心配はしないで注文しましょう。節約で食費を抑えつつも、ためには贅沢も必要です。食べたいものを食べれば満足感や達成感があってまた頑張ります。食品にお金をかけることで生活の質だけでなく人生の質も高めます。食生活を豊かにしたいなら、食品にお金をかけるのが近道である行動です。お金が理由で食べることは諦めない。食べる力が強くなる30の言葉。その理由を、口に合わないものを食べてしまった、美味しいもので口直しをしよう。食べたことないものを試しに食べてみることがあります。ところが、思いの形に合わせ、ストレスを感じることがあるでしょう。しまった。これは苦手な味だ。食べるのはちょっと厳しいな。事前に言われればいいのですが、食の好みはやはり実際に食べないと分からないもの。口に合わせれば、下から食べ残すこともあるでしょう。あるいは、無理に食べることもあるでしょう。しばらく苦手な味が口の中に残って、後味は余裕が続きます。そのままにしておくのも悪くありませんが、ストレスを感じ続けることになります。悪い余裕が続くのは気持ちがいいものではありません。ここで口の中をリフレッシュさせる工夫があります。美味しいもので口直しをしましょう。美味しいものを食べれば口の中にリフレッシュされます。美味しいもので上手くされ、口の中に乗っていた味が消えます。後味が良くなって気持ちの余裕に変えることができるでしょう。美味しいものとはいえ、たくさん食べる必要はありません。軽食程度や食程度でいいのです。アイスクリームやお菓子が好きな食のデザートとして味わえばいいでしょう。甘いものは別腹ですから食でもスムーズに食べることができるでしょう。食べ物ではなく飲むのでも OK です。お茶やコーヒーを飲めば気分や苦味で口の中がすっきりします。もちろん甘いものも悪くありません。口の中に美味しい味わいが広がれば食の味が良くなります。口に合わないものを食べてしまったら美味しいもので口直しをする。食べる力が強くなる30の言葉。その16。割り箸が切れ割れたとしてもムッとしない。薬剤ができたと考えよう。割り箸が切れ割れるとは分かりません。ちょうど真ん中で割ればベストですが、切れ割ると注意してもまずいとは分かりません。変な割り方をすることもあるでしょう。割り箸の水があるにも関わらず、何か大きく偏って割れてしまうことがあるもの。こんな時どう思うかです。ついてないな。どうしてこうなっちゃうの。この割り箸は下の割り目。なんだか不吉な予感がする。ちょっと不満を感じるところですが、この瞬間が大切です。ムッとしないことです。ムッとしたところで仕方ありません。深い気分でいると、これから茨城食事を楽しめなくなります。割り箸の質問題があると考えるのも要注意です。割り箸は悪くありません。割り箸に優しいところで仕方ありません。ただただ変な割り方をしたいです。そういうこともあります。別に誰かが悪いわけではありません。不吉な予感を覚える必要もありません。犯人にせぬは良くない。使えない。見た目が悪い。新しい割り箸を取りたいよ。そう思って犯人変な割り方をしたからといって捨ててしまうのはもったいない。もちろん、よほど変な割り方をした場合は別ですが、少し偏っている程度が十分さえあるはずです。割り箸は今日は最終的に貴重なものであり、簡単には無駄にできません。良い一本育てるには何十年もの時間がかかります。さよなら使いましょう。見た目が悪い程度は割りです。先端がなくなっていても注意をすれば普通に使います。細かい加減があるなら指で取り除けばいいです。割り箸は割り方で選ぶから最初から自分用の箸を持参して使えばいいことです。役割ができたと考えよう。割り箸は変な割り方をした時は役割ができたと考えましょう。ちょっと残念なことではありますが、災いを取り除けました。これはこれでラッキーなことです。割り箸を大事にしたら神様の一個一個にできます。おかげでこれからの物事がスムーズに進むでしょう。割り箸が変な割り方をしたら役割ができたと前向きに考える。食べる力が強くなる30の言葉。その17。美味しくないものを美味しく食べるようになるのが人生の醍醐味。あなたが美味しくないと思い浮かべるものがありますか。おそらくあると答えるでしょう。苦手なものは誰でもあるものです。味はいやいや根性でどうにかなるものではありません。美味しくないものは美味しくありません。好みに合わないものはいつ食べても抵抗を感じるものです。しかしちょっと待ってください。美味しくないものは何をどうやっても本当に美味しくないのでしょうか。ここなのです。美味しくないからといって外食のときめつけるのはない。そのまま普通に食べたとき美味しくないと感じるのであって、調理を加えれば美味しく変わる可能性があります。ヒントは調理です。調理を復習してみよう。例えば、グリーンピースが嗅いで美味しくないと感じるとします。グリーンピースを形にしている人も多いでしょう。そんな時はグリーンピースを素材にしてみましょう。草だけカリッとした食感になって美味しく食べることができるかもしれません。お塩を振りかけてみると、程よい塩味が加わってさらに美味しく食べることができるかもしれません。人参の中で美味しくないと感じるとします。そこで人参と寒天を使って人参ゼリーを作ってみてはいかがでしょうか。お菓子の中に加えれば人参を美味しく食べることができるようになるかもしれません。トマトの中で美味しくないと感じるとします。ミキサーを使ってリンゴとトマトを使ってジュースを作ってみましょう。トマトの中では何であってもリンゴを混ぜてジュースにすればトマトを美味しく食べることができるかもしれません。混ぜ合わせてジュースにするとはいえ、トマトを食べていることに変わりません。美味しくないからといって諦めない。美味しくないからといって諦めないことです。いろんな調理を思い浮かべながら工夫を考えてみてください。煮てみる、焼いてみる、揚げてみる、つけてみる、炒めてみる、混ぜ合わせてみる。味や食感が変わることでまずく食べられないものを普通に食べられるかもしれません。時にはまずいな、美味しいな、果汁を加える必要もあります。混ぜ合わせてみるやジュースにしてお菓子の中に変えてみるのもアイデアです。それは反則ではないかと思うかもしれませんが、全く反則ではありません。そのための通りであり、料理です。美味しくないものを美味しく食べるようになるのが人生の醍醐味。あなたの苦手な食べ物を思い浮かべてみてください。普通に食べれば美味しくないでしょうが、美味しく食べられるように調理や工夫を考えてみてください。このと大切なのは最初から無理と諦めないことです。最初から諦めてしまえば出てくるアイデアもできません。私たち人間には知恵があります。必ず方法があると信じて食べ物を振り絞って考えてみてください。諦めさえしなければ何らかの方法があるはずです。こうしたら美味しく食べられるかもしれない。そんなアイデアを諦めたらぜひ試してみましょう。忘れないうちにチャレンジです。美味しくないものを美味しく感じるかもしれません。美味しくないものを美味しく食べるようになるのが人生の醍醐味。美味しくないものを美味しくなんてなんて素敵なことなんでしょう。うまくいけば大体な食べ物が大好きな食べ物に変わる可能性もあります。あなたの食の可能性が広がります。美味しくないものを美味しく食べるようになるのが人生の醍醐味です。美味しくないものは美味しく食べられるように調理を尽くす。食べる力が強くなる30の言葉。その18。嫌いな食べ物がたくさんあるからといって、その結果があるわけではない。嫌いな食べ物がたくさんあることに悩む人がいます。嫌いな食べ物は生理的に受け付けません。味がダメ、匂いがダメ、舌触りが受け付けない。理由は様々であり、いきなりはありません。無理に食べようとすると、味を感じたり、取り払ったりします。一見すると、嫌いな食べ物がたくさんあることは、その人の味や能力に問題があると考えるかもしれません。嫌いな食べ物がたくさんある私は、人として結果があるだろうかと。しかし、これは誤解です。嫌いな食べ物がたくさんあるからといって、その結果があるわけではありません。生理的に受け付けないのは本人に嫌いなわけではない。食の好みは人それぞれです。食べないものもあれば、食べないものもあり、それは普通のことです。生理的に受け付けないのは本人に嫌いなわけではありません。性的な快感は本人の努力で解決できるものではありません。食の許容範囲が狭いイコール恥ずかしいと思わないことです。悪いことでもなければ恥ずかしいことでもありません。仕方ないことです。もちろん嫌いな食べ物が山ほどたくさんあっても普通です。少なくとも良い嫌いな食べ物の方が多くても悪いことではありません。そのことで自分を責めたり自信を持ちたりする必要はありません。嫌いな食べ物が山ほどあって多いに結構です。嫌いな食べ物がたくさんあるからといってその人の結果があるわけではないので安心してください。そういうものだと思えばいいことです。人からどうして食べられないのと言われても率直に答えればいいのです。苦手な味だから受け付けないからという一言で済むことです。しつこく聞いてくる人がいれば食べられないものは食べられないと理解してください。嫌いな食べ物があることも個性の一つ。嫌いな食べ物がたくさんあるからといって落ち込まないでください。あなたの問題があるわけではありません。嫌いな食べ物がたくさんあるけどこれはこれで良いと思ってください。嫌いな食べ物嫌いな食べ物があることも個性の一つです。好きであることも個性なら嫌いであることも個性です。嫌いなままでいいのでどうか大切にしてください。嫌いな食べ物もあなたの特徴でありアイデンティティです。嫌いな食べ物がたくさんあっても堂々とする。 食べる力が強くなる30の言葉。その29。どんな食事も最初の食事と最後の食事がある。どんな食事も最初の食事と最後の食事があります。最初の食事と最後の食事はそれぞれ1回しかありません。当たり前のことと思いますが、改めて意識しておきたいところです。たった一口ではありますが、食事で最も大事な一日なので大切にしましょう。最後の食事は特別な価値がある。最初の食事は1回の食事につき1回だけです。最初の食事は特別です。一番の時間という時間だからです。食べた瞬間、口の中に美味しい味が広がります。味がないからあるに変わります。味覚が奥からオンに変わります。一瞬で口の中が幸せになります。なんて特別なのだろう。魔法にかかったのように美味しいです。最初の食事を大切に味わいましょう。いただきますと言ったら早速次の瞬間、美味しさの波が押し寄せてくるでしょう。最初の食事でしっかり感動すれば、各地の感動が続いて楽しめます。最後の食事も特別な価値がある。どんな食事も最後の食事があります。最後の食事もまた1回の食事につき1回だけです。最後の食事も最初の食事と同様特別です。その食事とお別れをする瞬間が一目瞬間です。何もしい感じがあって物寂しい気がします。大事な瞬間ですから特に大切にしましょう。最後の食事は特に神経を集中させて美味しくいただきましょう。食べきったという達成感があります。ああ、美味しかったと笑顔になります。最後の食事を大切にすれば食事に気持ちの余裕が続きます。最初の食事と最後の食事は大切にして進むことはない。最初の食事と最後の食事は1回の食事につき1回しかありません。既に大切にしている人はもっと大切にしましょう。大切にして進むことはありません。最初の食事と最後の食事を大切にすることでより食生活が豊かになります。最初の食事と最後の食事を大切にする。食べる力が強くなる30の言葉。その30。食事マナーが向上するだけであなたは生まれ変わる。生まれ変わりはどうすればいいのでしょうか。その方法の一つが食事マナーの食事マナーとはいえ、あなたはやりません。あなたの評価や印象につながるポイントです。食事マナーが良くなるにつれて、あなたの評価も印象も良くなります。生まれ変わると言っていいこと、別にとしてみられるようになるでしょう。大げさに思うかもしれませんが、全く大げさではありません。例えば、食事マナーは悪い人と印象になるとします。食事マナーの悪い人は、私の持ち方が悪く、くちゃくちゃ音を立てて、下品な食べ方をしています。ほとんど食事を味わうことなく、なぜか悩みをしています。一方、食事マナーの悪い人は、私の持ち方が悪く、もみもみ音を立てて、上品な食べ方をしています。一口一口、ゆっくり食べていて、じっくり味わっています。両者を見られたとき、全く違った印象を受けるでしょう。仮に同じ人物であっても、食事マナーの違いだけで別のように感じるはずです。これと同じ状態があなたにも起こります。食事マナーが向上すると同じ人でも別のようになります。食事マナーが向上するにつれて、印象や評価も向上します。どんどん空気が宣伝され、地域で同様に上品になります。食事マナーが良くなれば印象も良くなる。生まれ変わりたいなら、食事マナーを向上させてください。食事マナーが良くなれば印象が良くなってイメージアップにつながります。上品になったね、大人っぽくなったねと言われるようになり、周りの夢が変わるでしょう。食事マナーが一定段に超えれば、貴族や上流階級のような雰囲気が出るようになります。お父様でした、お嬢様でしたと言われるかもしれません。そのくらい食事マナーはあなたの印象に関わるポイントです。知識と用を身につけて視野を広げることも大切ですが、食事マナーを身につけて人格を向上させることも大切です。食事マナーを身につけさせておく。食事マナーを身につけるのは日々の積み重ねが大切です。初見で食事マナーに関する本を一冊買っておきましょう。本は基本的なレベルの本で十分です。しっかり読み込んで食事マナーで実践しながら身につけていくといいでしょう。読んだでは知識で終わりですから、きちんと実践して体に染み込ませておくことがポイントです。一旦慣れてしまえば体の動きで勝手に動かしめるでしょう。食事マナーが向上するだけであなたは生まれ変わります。生まれ変わるために食事マナーを身につける。食べる力が強くなる30の言葉。まとめ。その1。ぼっと食べるのではなく命を懸けて食べる。その2。エンデルケースは 25% 以上を目標にする。その3。マナーは食べたくない良いマナーを食べたい。であなたの中を目指す。その4。食の幸せは何を食べるか良いいかに何か補充する。その5。思っていた味と違っていても無効しない。その6。歯に違和感があればすぐ歯を受診する。その7。食べようか迷うくらいなら素直に食べる。その8。食事はできるだけ食べるようにする。ただし、食べられないときは無理をしながら食べないようにする。その9。食べきったとき心の中でよし、食べきった。と小さくつぶやく。その10。一度生ものに当たった経験があっても完全に排除しない。今度は禁止産業を重視していただく。その11。明日も美味しいものが食べられるという理由だけで希望を持つ。その12。大好物を具体的にイメージできるようになっておく。その13。大好物を大切に食べられるという食べ方も受け入れる。その14。食べられないことに違和感を持たない。その15。少なくてもはどんどん見つかる。その16。空腹でなくてもきちんと食事をとってから本番に挑む。その17。初めて食べるものは似ている味を思い出す。その18。和食はどう？と聞かれたときは別にいいよという答え方はしない。いいよ、いいね、という答え方をする。その19。しっかり食べると満腹まで食べるときちんとです。その20。昔から苦手な食べ物を久しぶりに食べる。その21。口の力といって雑に食べるのではなくじっくり味わって楽しむ。その12。美味しいものを食べて心を活性化させる。その13。歯応えのあるものを食べて食べることに重要な対策を楽しむ。その14。お金が理由で食べることは諦めない。その15。口に合わないものを食べてしまったら美味しいもので口直しをする。その16。割り箸が変な割り方をしたら役割ができたと前向きに考える。その17。美味しくないものは美味しく食べられるように調理を尽くす。その18。嫌いな食べ物がたくさんあっても堂々とする。その19。最初の食事と最後の食事を大切にする。その30。生まれ変わるために食事マナーを身につける。